リスナーの皆さん、こんばんは。ダルカラダポッドキャスト、もう第50何回目だ？わかんないけど、配信しております。ダルカラダポップ主催の、谷健一、作家演出家翻訳家です。ちょっとね、更新遅れました、今週は。忙しくってね。忙しいってことは言い訳にしちゃいけねえだろうけどよ。まあ、たださ、このラジオっつうのもね、なかなか楽しみながら、喋りてえように、喋りてえことを、喋るべきことをね、喋るっていうことをさ、しねえと続きやしねえからね、うん、これとてもたくさんの方に未だにっていうか、日をごとにたくさんの方に、聞いていただいておるわけでございますけれども、なんか最初は劇団のね、宣伝みたいな感じで始めたんですが、まあ途中からは、私自身の確認事項みたいな意味が増えましてね、果たして、私はちゃんとこう人に伝えたいことを常日頃持っているのかと、仮にも作家演出家表現者を名乗っておりながら、果たして、自分は言葉というものを持っているのかということをね、考えるいい機会にはなっておるわけでして、こうしてマイクの前に立ちますと、意外と喋ることねえなって言って落ち込む夜もあるわけでございますが、なのでね、自分のためにも、マイペースで続けていきたいなと思うと、こうちょっとね、今日みたいに遅れちゃう日もございまして、そこはまあ勘弁してくれよな。一円ももらってねえからさ、この仕事で。ただこれも仕事ですよ。本当に。よく、演劇始めたてのね、方なんかと喋ったりしますと、俳優とかね、作家に使ってるのはどこからプロなのかっていうのがとても分かりづらい職業なんですな。例えて言うならば、もう一円も俳優業でもらったことありません。あちこちの舞台出ているけれども、まあ、ギャラと呼べるようなものは、まあ、せいぜいね、数万円、数十万円しかもらったことありません。生活は、アルバイトで支えております。っていう方もいれば、逆に、まあ、どっかの事務所に所属していてね、お金はもらってます。でも、役らしい役をつけてもらったことがありませんっていう方も、まあ、同時にいらっしゃって、じゃあどちらが俳優かっていうことってね、結構話題に上るんですよね。これ信じられないことですけど、僕もまあ一回だけありましたが、なんか CM とか出たりするとさ、すごい生臭い話だけど、CM とか出たりするとさ、もうほんとワンカット出るだけでね、5万、10万、15万とか、もらえたりすることもあるわけですよ。私が以前とあるテレビ CM に出た時には、まあね、10万円じゃ効かないお金を、ほんのね、半日、1日撮影に参加しただけでもらったことがありまして、まあその時はいい小遣いだな、小遣いって言っちゃ悪いけど、ありがてえなと思っていただきましたが、決してね、お金の高で俳優か俳優じゃないか、プロかプロじゃないかってのは決まるわけじゃないと、思うんです。こう、リスナーの方ついてきてますかね、この話題ね。これ私がまだ20代の時にね、親父と話して感銘を受けた話ですけれども、親父と当時まだね、演劇で稼ぐ金っつったらせいぜい月に5万10万みたいな時の僕が喋りまして、で親父にね、こう明一も仕事頑張ってんだろみたいなこと言われて、いやまあ仕事っつっていいのかねと、いやこれぐらいしか稼げてねえからなみたいなこと言った時に、親父に言われた一言がですな、いや健一なと、仕事か仕事じゃないか、プロかプロじゃないかっていうのは、金じゃないんだと。いくらもらったかで、プロかプロじゃないかが決まるとしたら、こんなに簡単な話じゃないぞと。わー、すごいこと言うなと思いましたね。普通、世の中的にはね、言うじゃないですか。自分でその、例えば俳優なら俳優、絵描きなら絵描き、デザイナーならデザイナーで、音楽家なら音楽家で、それで食っていけるようになったらプロだみたいなことを、まあ、簡単だから言いがちなんだけど、そう簡単なもんでもないよね。親父曰く、まあもちろん親父は、うちの親父はね、機械の設計技師をやってたんですな。珍しいでしょ。機械の設計図引いて、設計をして、で、実際それが図面通りに作られたかどうかをチェックして、そのメンテナンスやったり、より動く、よく動くための、なんか改善書を出したりみたいな。まあ、図面引く仕事をやってたんですよ。まあ、自慢の親父ですわな。それで親父曰く、いや、仕事っつうのはなと。それはもちろん、一枚図面引いて、一枚設計して、ボンとお金もらうこともある。でも、 例えばお得意様とか、どうしても断れない仕事とか、以前借りがあった世話になった仕事とか、あるいはどうしてもこの案件をやりたいみたいな時に、お金じゃないけどやるっていう場合もあるし、あるいはある、部署、ある部門を担当した時に、赤字部門だ、赤字部署だ、でもその部署が存続することが、その会社とか世間様とか社会にとって役に立つっていう場合は、まあ赤字でもやる場合ってあるじゃないですか。うん、これ大人の方はね、なんとなくわかるんじゃないかと思いますけれども。だから、その金になるかならないかっていうところだけでプロかどうかっていうことを判断しちゃあかんぞっていうことをね、親父に言われまして。あ、確かにそうだなって思いますよ。僕も1円にもならない、1銭にもならない、お話でも、あ、でもこれをね、例えば、その、なんていうのかな、演劇を好きな方が見るんだとか、演劇をやりたいぞっていう学生が見るんだとかね、なんかそういうことがあったら、それは別にギャラにはなんなくたって真剣にやるだろうし、逆にいくらギャラもらったって、これは真剣にはできないぞっていう案件だって当然あったりしますからね。決してそのギャラの多い少ない金で、仕事の価値は決まらないぞっていうことはね、親父の言う通りだと思うんです。何の話をしたかっていうと、まあ、このラジオはもう本当に私の、独断と偏見でやってるだけなので、まあ、一銭ももらっちゃおりませんから、好き放題やっていきたいなと思うし、でも、好きなことだからこそね、自分のペースで、自分のやりたいことをやりたい通りにやっていきてえな、なんてことを思っておるわけでございますよ。タスクタスクの稽古が進行中でございます。もう目下進行中ですよ。毎日稽古ですよ。で、なんか前もこんなラジオの回あったなーって思う方もいらっしゃるでしょうけど、まあ、今日の投資は出来が良くなかった。いやー、あかん投資でした。本当に。本当に落ち込んじゃったね。で、なんかたまたまなんか懇親会だみたいなことがさ、企画イベントとして制作さんがね、用意してくださっていたので、まあ、もちろん、潰すわけにはいかねえっつって、お好み焼き焼いて食ってきましたけれども、でも正直言うとやっぱりね、お酒飲んでみんなと喋るって気分にならなかったよね。まあまだ本番まで10日あるわけで、こっからどう良くしていこうかっていうことを考えにはならんし、決してね、今やってるプランが間違ってるわけじゃない。今やってる読み方、やり方、作り方が間違ってるわけじゃないと思うからこそ悔しいよな。本当になんか、ちょっとしたことで演劇ってのはダメになったり良くなったりしますよね。たださ、なんか演出家って、その気になれば人のせいにもできちゃう仕事なんですよね。いやー、今回は、僕は言ったことないですけど、今回はダメだったね。やっぱあの俳優がさ、とかさ、あのね、スタッフが良くなかったよ、みたいな、人のせいにしがちなんだよね。できちゃうんだ、やっぱり。あれや、もうもっとひどい人のせいにするやり方だとさ、面白かったはずだよ。ただ、お客さんには伝わんなかったみたいだけどね、みたいなことを言い出すやつも、やからもいたりして。本当になんか人のせいにしちゃいけない、一番しちゃいけない仕事なんだけどね。しやすい、できちゃう要素がある仕事なんでさな。だって、ね、一応全セクションの統括者なわけだから、誰かのせいにしたらそれはまあ、言いやすいしやりやすいでしょ。ね、あの俳優が良くなかった。あのスタッフが良くなかった。あのプランはないよ。あの美術はないよ。劇場が良くなかったんだよ。制作さんのやり方がさ、とかさ、いくらでも演出家ってのは、その気になったら言い訳できちゃうんだけど、でも、最終的に出来上がってきたものの責任を取るっていうことも、やっぱり演出家の一つのね、なんかこう、責任なわけですよね。だから、言い訳しちゃあかんと。今回の投資を見てても、ある箇所が、大いに間違ってたんだけど、それをさ、怒り狂って、なぜいけない、なぜそうなっちゃうんだ、この野郎、バカ野郎って、言うこともできるし、場合によってはね、言わなきゃいけないこともあるんでしょう。あるんでしょうから、明日以降、じゃんじゃが言っていこうと思うんだけれども。ああ、でもね、今日の投資、うまくいくかな、どうかな、うまくいってくれと思ってたけど、いかなかったのは、まあ、ここまでの私のね、舵取りに何かの間違いがあったわけで、 かといって自分が悪いとかね、しょげ返ってなんかこう落ち込んじゃうっていうことをしても何の生産性もないから、よし、じゃあ明日からどう頑張ろうかね。人間間違うのが仕事みたいなとこあるでしょね。トーマス・エジソンのね、よく言われてる陳腐な言葉ですけれどもね、私は99回失敗したんじゃなくて、99回、このやり方ではうまくいかないということを発見したんだ。で、最後の1回で成功したんだ、みたいなね、言葉があるけど、あれは真理だと思いますわな。私もね、今日の投資は良くなかった。はっきり言って良くなかった。だがしかし、明日から良くなりますよ。絶対本番までにはね、良くしてやるから。絶対本番には、うん、うわー、お金払ってよかった、見に来てよかった。このために時間割いてよかった。これを選んでよかったって言える作品にできるように、うん、あらゆる知恵を絞っていきたいですな。で、お芝居を良くするためには、あれ意味だね。人殺しも厭わないぐらいの覚悟は、本当に殺しはしませんよ。でも、なんか本当に両天秤にかけられたとして、このお芝居が良くなるか、それとも、良くなるけど一人死ぬかみたいなことだったら、もしかしたら、場合によっては、死んでくれっていうこともあり得るのが演劇というかね、芸事じゃないかなということを、こんなの人には貸さないですけれども、自分自身のね、心構えとしては思うことがあります。昨日かな？今日かな？サンケイエクスプレスで、悪魔から見た風景という連載をしておりますけれども、私がもともと演劇、悪魔という一人称を使い始めたのも、まあ、本当にね、演劇のために命を落とすぞと。で、同時に演劇と出会ってしまったがために、演劇という名の悪魔に出会ってしまったがために、自分の人生こんなにハードモードで、こんなに辛くて、こんなに難しくって、嫌なこと、損すること、悲しいこと、辛いことがてんこ盛りにあるわけですよ。収入も安定しねえし、若い頃は特にね。で、僕なんかそこそこいい進学校出てたはずなんだけど、もうアルバイトしかしてない20代前半とかがね、あったりとかしやして。で、20代後半に差し掛かって、なんとか演劇で食えるようになったとしても、周りはさ、進学校出て一生懸命勉強した人たちだから、なんかこう、あれじゃないですか。まあ、銀行員になったとか、観光庁に勤めていて、もう年収1000万円届きそうだとか、マイホームローン組んで買ったよとかさ、いう友達も出てくるわけださ。でもこっちはもう来月家賃が払えるかどうかわからない。それどころかね、公演やって赤字こさえてみたいなことで、さあどうやって借金返そうかとかもやってるし、今だってね、別に生活が楽で左打ちはだみたいなこととかね、タワーマンション住んでますみたいなことではなくて、まあまあ、人並み一般の生活が予約できるようになりましたっていうぐらいだけど、まあ、経済的な意味でもさ、人間関係的な意味でもさ、辛いこと難しいこといっぱいあったわけですよ。なぜこんなに辛くて難しい仕事をね、しているんだろうか、と思う。こんな悪魔にとっ捕まった俺は一体どうすりゃいいっていうことを考えることが多くてですね。同時に、プライベートの人間関係でも演劇を一生懸命やりすぎるがために人に嫌われたり、人から愛想つかされたり、人に怒られたりっていうことがよっちゅうしょっちゅうあるんですね。一生懸命やったり褒められるってもんでもないでしょ？ね。一生懸命やりすぎて怒られるみたいなこともね、皆さんもね、人生の中でたくさんあると思うんですけれども。こと演劇なんてのはね、そういうことがとても多いですから、俺は演劇に尽くそう、一生懸命演劇やろうと思ったがために、ひどい手痛いしっぺ返しを食らったことも多々あって、ちょっとタバコつけますね。はい。こんなこんなで、演劇悪魔なんていうね、冗談を言い出したのが、7年前ぐらいですか、2008年だったと思いますけれども。はい。もう今更自分のことを恥ずかしくって悪魔とか言うつもりもならないし、割と最近優しい演出家になってきたので、昔の悪魔的な修行っていうのはね、やらなくなった。悪魔的な修行ってひどいやつですよ。俳優の髪ひっつかんで目の前になんかこう、鉛筆とか針をね、目玉の1ミリ先まで近づけて、怯えろみたいなこと言ったりとか、 そういう類のやつですよ。あ、引っ叩いたり殴ったりとか、夜中2時3時まで監禁して、ね、夜中中稽古させたりとか、なんか、そういう悪魔的所業っていうことを、まあ、やらなくなったっていうね、ぐらいのもんで、今でも真剣にやってるつもりではありますが、まあ、中二病みたいに悪魔とか言うことは最近なくなったんですけれども、もう一回ね、悪魔に戻らなければならないんではないかっていうことを2、3ヶ月前から考えており、これで、産経の新年祭には、悪魔という名前を使ったりしたんですが、こんな自分語りも虚しいやな、物言えば唇寒しどうしたこうしたって言ってね、昔の人が言いましたけれども、だがしかしね、タスク、12月10日ですか、から本番始まりますが、必ずや、皆様にとって、お目にかけるに値する作品に仕上げてみせようと、明日以降も、お稽古バリバリ頑張っていきますので、ぜひね、公演期間短いので、短い期間に、お運びいただければと思います。はい。ではですね、こっから先、先日、おとといかな、うちの劇団員の桃子亜紀を捕まえまして、ダルカルドポップ劇団員の桃子亜紀を捕まえまして、本当に久しぶりに会ったので、チャンヌって呼んでるんですけど、チャンヌ何してんの最近って言って、飲み屋で近況報告をし合って、で結果的に、うさぎの話で終始するっていう、録音物がありますので、そちらをご紹介して、今週はおいとましようと思います。で、ここからだけ基本的に居酒屋の、僕と桃花の世間話をね、まあ、途中ちょっと演劇の話も出てきますけれども、聞いていただくっていう回になりますので、ご興味ない方はここでラジオ切っていただくといいかなと思います。DC ポップラディオアットマーク gmail.com まで、ぜひね、際どいご質問、あるいは、あなたにとって重要なご質問を送っていただけるといいなと思います。タスク、本当に、まだ稽古期間もね、たっぷり残されてるので、いい作品にしたいなという固い決意を抱きつつ、では、私と桃花の、居酒屋トークをお楽しみくださいませ。すいません。はい。山芋千切りと肉じゃが、
はい、ウーロン茶、
はい、
まさか
まあ20分ぐらいね、
あ20分だけ
10分ぐらい2、30分ぐらいで、絶対なんだ、肉じゃがとか美味しいと
思う。絶対美味しいよ。
そうなんだよ、それ優しい料理が食べたいみたいな。じゃあお便りから。
え、もう始まってんの？
ちゃんとね、準備しといたの、はい、
何これ、
今日のお便りこれだから。
あれ、チャーラってなんかあれないの？
あれ後で重ねるから
大丈
夫。あ、そうなんだ。閉めても
空いてるけど、
全然空いてるから変わんないね。いや、一応気持ちの上ね、
はい、読む？
はい、お願いします。
ポップロックです、
はい、
毎回聞いてます、
はい。
前回のお便り、正直な回答ありがとうございます。
はい。
動物好きな谷さん、素朴な疑問ですが、一番可愛い動物は何だと思いますか？私はハムスター、アライグマ、ウサギ、猫あたりかなと思います。あ、アルパカ、カピバラもいいなと思いますが、どちらかといったら癒し系でしょうか。
はい、読んでくれたのは、うん、桃子あきちゃんです。
こんにちは、
ね、ダルカラの桃子あきちゃんですね。
こんにちは、
はい、お久しぶりです。
お久しぶりです、はい、ビドゲンシュタイン以来です。
会うのがね、
そうそう、
そっか、そんなに会ってないんだね。
え、でもそんなにっていうことじゃなくない？
でももうウィトゲンシュタインで会ったの1ヶ月前ぐらいじゃないの？
あ、そっか、1ヶ月もう経つね、早いね。
だからさ、俺この1ヶ月多分劇団に誰とも、ほぼ誰とも会ってなくて、
ケンケンは？
そう、だから旅先で大原くんとはそれは一緒に本番やってたからさ、会うけど、大原くんと会ったぐらいで、他多分本当に誰とも会ってないんだよね。こんなに会わなくて生きていけるんだね。
生きていけるよ。
早いよ、それでもう3、4週間経っちゃったんだからね。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。 寂しかった。
寂しかったね。
寂しかったよ。一回ラジオで、うん、終わり際のところに酔っ払ってたからさ、うん、チャンヌ
チャンヌ
チャンヌと会いたいなーって言って、
言ったの
みたいな感じで終わった回があったんだけど、うん、そしたらも何もない、別に反響も何もない。
チャンヌが誰か分かんないんだよそもそも誰やねんって、
まあ、桃チャンヌだからね、うん、動物でしょ、
うん、そうだよ。
一番可愛いと思う動物でしょ、
うん、
ももちゃん以外ででしょ
まあ動物でもね、動物だね、私もね、
動物でしょ、ちゃんでも、
そうそう、
俺たち動物だよな、
うん、動物だよ。猫
何猫、
猫じゃない。
まあ猫は
なんだかんだ言って
そこそこ可愛いけど、ウサギけど可愛いよね。
ウサギ
可愛い。ウサギ可愛いよね。
ウサギすごい可愛い。
あいつらは可愛いな。うん。そんなにけど俺動物であるっていうだけで可愛いからさ、別にウサギじゃなきゃ嫌だとかさ、カバじゃなきゃ嫌だとかさ、カバは相当好きな部類だけど。うん、ウサギはけどね、小ウサギだと本当コロコロしてて可愛いよね。うん、ウサギは俺詳しくってさ、ウサギの生殖行為についてすごい詳しい。言ったっけ？
言ってない。
え、俺ももちゃんとこんなに付き合い長いのにウサギのセックスについて喋ったことない。
喋ってないよ。だってほらなんかあの変な謎のさ夏期講習でもウサギのことは触れてなかったよ。
そうだっけ？俺動物好きのスタート地点はウサギかもしれないだから。
あ、そう。
なんかねイギリスで留学した時に、うん、キャンパスにウサギがいんの。田舎だからさ、その辺をゴロゴロゴロゴロウサギがちょろちょろちょろちょろノウサギがさ。走り回ってて、で、わぁ、ウサギいっぱいいるなと思って、ウサギについて調べたりしたんだよね。そしたら、ウサギはとても性的に貪欲な動物だってことが分かって、そのかいつまで説明すると、もう、ずーっと発情してる。
そう。
で、すごいなと思うのが、セックスしたら妊娠率が 100% なの。
ウサギ？
そう、こんな動物他にいないでしょ、
うん、
どうなってんのかっていうと、
うん、
こう女性側からするとあ、入れられたなと思った瞬間に排卵するんだって、うん、違う、排卵、
うん、
普通我々人間とか定期的に周期的にさなんか28日に1回とかでこう排卵していくじゃない。それが彼らはあ、挿入されたっていう瞬間に排卵するから
100% なんだって。
すごいよね。
うーん、
おまけに想像妊娠とかもするらしいのあいつら。
それ聞いたことある。でも
そう、あ、私できちゃったかもしれないみたいなところから本当にお腹が膨らみ出してなんかいろいろ体の変化も起き出してで苦しみ出したりとかするんだけど、生まれるタイミングがあって、うーん、生まれなかった、違ったって気がつくみたいな。
え、でも人間もあるでしょ。人間も、
いやでも想像妊娠って大抵はそんなにちゃんとしてないやつだって聞くよ。なんか具合悪い気がするわぐらいのことで、実際だとお腹膨らんだりしないでしょ。しないよ。
うーん、
とかあとすごいなと思ったのが、こう妊娠してお腹にさ赤ん坊がさ、例えば1匹入ってるとするじゃん。でも野生動物だからさ、ちょっと餌が少ないわとか疲れちゃったわっていう時があるでしょ。風邪ひいちゃったわっていう時に、そういう時にお腹の中で育ってきたその胎児を養分として分解して吸収する能力を持ってる
んだよね。
いや、これもうちょっと驚かないこれ。
いや、ちょっと私、ウサギ委員会だったから。
小学校の時。
そうそうそう。
へぇー。でも、ウサギ委員会で、あ、こいつ今胎児吸収したなとかわかんないでしょ。
いや、わかんないけど、でもなんかそういう似たような話はしてたよ。
へ
ぇー。なんか自分の子供なのにみたいな話してて。なんか結構幼心に結構グロいなって思った記憶がある
もん。グロいよね。うん、 だよくなんかね、堕胎中絶するの動物は人間だけだとか言うけど、ここにもいたんだっていう。ちゃんと調べてないけど、多分他にも動物で結構いると思うんだよね。ハムスターとかね、自分の子供食べちゃったりするからね。うん、ウサギ委員会だったんだね。
うん、そうだよ。
なんか、思い出とかある？
私ね、プロセスチーズが嫌いで、
うんうん、
グラタンとかピザは好きだけどね。
グラタンとかね。うん、
そういう固まったおつまみ、
硬い
あるあるチーズがダメで、
小学生の時の話。
そうそうそう、今もダメだけど、でなんかコッペパンみたいな給食のね、コッペパンの間にチーズを挟み込んで、なんかコッペパンはなんか別に残しても大丈夫だけど、チーズはなんか残しちゃダメだったっぽくって、おぼろげだけど、だから間に挟み込んで、
どんなルールなん
だ。でパンを
コッペパンに隠して残したんだね。
そうそうそう、パンを残すふりしてチーズをこう間に入れて、でウサギ委員会だったからそれをウサギにあげてた。
ウサギチーズ食わしていいの？
知らない。でも自分が嫌いだったばっかりにこうちょいちょいってあげてた。
多分塩分濃度的にあんまりウサギに良くないと思うよ、人間用のチーズ。
ダメかな。
ダメだよ。
調べてなかった。その当時は。
まあね、小学生だからね。
食べるかな
と思った。食べるかなじゃないよ。
でも子供ってのはほら大体えぐいじゃん、なんか。
えぐいけど、そういうのってアリ殺したりとかトンボ殺したりとかでしょ。
そうそうそう。
ウサギに残飯食わせようとするっていうのはさ、あんまり聞いたことないけど。
でも残飯ってもちゃんと綺麗なパンだよ。
いや、そうだけど。でも人間のね、ものでしょ。
そう。
基本的にはダメだよ。パンだってしょっぱいかもしんないよ。食塩入ってるから、あれ。
あ、そうね。
うん。ダメだよ。
ダメかどうかは調べてはなかったけど、
他にはどんな虐待をしたんですか？
虐待はしてないよ。
虐待だよ、今のは。
ウサギにはしてないけど、まあ、よくなんかほら、毛虫がほら、よくいて。
いるね、まあ、どこにでもよくいるね、毛虫。
うちの家の坂道のところによくこう毛虫が歩いてて、で、それをよく石で踏んだ。ちっちゃい頃だよ。今はやんないけど。
それ何の目的もなく、うん、ああ、面白そうだな。
そう、そしたら緑色の血が出てて。
出るね。
うん、あ、緑なんだ。っていうことをしてたよね。
でも子供は殺すよね。今のタスクタスクの現場のさ、9歳の男の子がいるからさ、うん、なんかネズミの死体が出てくるシーンがあって、なんかすごい怖そうに言うんだよ。あ、ネズミ死んでるみたいな感じで、ちょっと逆でやってみようって言って。なんかやっぱ動物の死体とかだとさ、面白いし、なんか動物殺して遊んだりしたじゃん。だからちょっとネズミの死体もちょっと、うわぁ、ネズミの死体だ、何これみたいな感じで言ってみて、みたいなことを言ったらポカーンとしてるから、あれアリとか殺さなかったみたいなこと言ったら、いや、殺しません。
そうなの？
もう信じられないみたいな顔で見られて。
ひどいみたいな。
そう。で、周りのみんなに聞いても、殺すよね、子供の頃虫とかって言うと、いや、私そもそも虫ダメなんで、みたいな話とかになったりして、俺だけ認否人みたいな感じ。
でもやってたよ、よく。
結構やったよね。
アリの巣とか、なんか埋めたりとか。
やったやった。俺、学研の付録で、なんか、なんだか忘れたけど、うん、あったじゃん。付録がついてきてさ、理科の実験キットみたいなやつがあって、いろんな液体が入ってて、これを混ぜると、何やったのか覚えてないけど、いろんな反応が起こるみたいな。で、それの配分とか調合の具合を変えたりしたら、なんか、とても危険な薬とかができて、でするんじゃないかと思って、そう、配合をちょっと変えたり、そこに、なんか台所からくすねてきた酢を混ぜたりとかさ、なんか親父の酒をちょっと垂らしたりとかなんかしながら、別の魔法液みたいなやつを何種類か作って、一個ずつこう、別々にアリにかけてって、どれが一番先にアリが死ぬかみたいな。
えぐいわ、それ。
でもだってそれ科学的な興味、ね、好奇心からスタートしてるからね。
でも今の子はやんないんだね。
身近にあんまりいないんじゃないかな、動物は。
東京だからだよ、きっと。なんか虫とかね、嫌だとか言いそうじゃない。
ザリガニとか、うちの裏ですごい釣れたからさ、うんうん、そいつらとか、殺すつもりはなかったけどさ、なんかこう、勝手に手が取れちゃったりとかさ、なんか手で触ろうとしたらさ、暴れて、それでね、死んじゃったりとかするじゃない。
結構そういうのやったかもしれないね。トモ食いとかするもんね、うん、ザリガニちゃんはね、
うん、
結構虫殺しはやったかな、うん、小4か小5ぐらいの時にクラスに行った及川くんと月川くんってやつが虫殺しのエキスパートで、俺そこまでひどいことやんなかったけど、なんか駄菓子屋とかで花火とか買ってきてさ、花火のロケット花火にな
んかくっつけて、
そうトンボくっつけてぶっ飛ばしてやったりとか、あとはなんだっけな、一回これは本当ひどいなと思ったのは、なんだっけ、あの家の自分家の金魚飼ってる水槽の中に、なんかの油、サラダ油かなんかどんどん入れてって、どれぐらい入れたら死ぬかみたいなこととか。
はい、それはえぐいわ。
これは結構えぐいよね。これ結構えぐいよね。うわーと思いながらそれを見てたけどね。でも虫とか、毛虫なんかそれこそ公園行くとジャラジャラ取れるから、いっぱいいっぱい集めてきて、なんかバケツみたいなとこにすごいもう大量に並々と入ってるみたいな状況を作って、その中に火をつけた花火を入れて、焼け死んでくのをみんなで見たりとかしてた。
えぐ。
でも男の子やると思う、それぐらい。昔のね、人はだってカエル捕まえてきてさ、ヘクシェヘクシェ、カエルの
ね、
お腹に空気入れてね、やってたよね、うん、はい、
もうないのお便り
あのね、お便り最近ね、あの厳選制にしてるから、
うん、
今回厳選されたお便りはね、この動物のお便りだった
そうなんだ、
まさかのまさかの動物ネタが今回ちょっと生き残ったんだ。ウサギ係だったんだね、ももちゃんね。
うん、ウサギ。
ももちゃんウサギっぽいとこあるよね。
そう？
なんだろうね、色白で目がクリクリしてるからじゃないかな。
でも猫っぽいって言われるよく。
猫っぽくはないよ。
あ、そう。
猫っぽくはないよ。
やった。
もっと猫っぽい女はもう本当手のつけようがないじゃない。
ね。
ね。もうフラットいなくなったり、フラット戻ってきたり、ね、フラット甘え出したりとかね。と思ったら急に興味なくしたりね、何でも食べちゃうしねみたいなね。ウサギの方が似合うよ、モーちゃん。はい、あと久しぶりだから何か言いたいことある？
え特にないあ、じゃあなんだっけ、タスクタスク
いいよ、タスクタスクの話後で別撮りで入れるから。
別撮りで入れるの？
いいよ、モー、うん、ちゃんの話しようよ。
私の話別にそんな面白い話ないもん。
じゃあその緑色の服どこで買ったのかって話を。
これこれこれだってもう結構前に買ったから。あん
まり何年前、何年前、
何年前かな、
5年前、
お母さんに買ってもらった気がする。
10年前。
いや、そんな前じゃないかも。あ、でもあり得るね、あり得る、
あり得るよね、
うん、私結構物持ちいいんだ。
俺もこの年になると新しい服なんか買わないからさ、う
ん、谷さん大体遠目からも分かるな、
あ
格好
があれだっていう
ああのカバンとか一回なんかなくしたかなんかでさ
あ、そうだね、
カバンが変わって、
あ
それこそカホさん、
そうそうそうそう、
が新しくプレゼントしてくれた。
そうだね、服なんか買わないよ俺。ほんと多分4着ぐらいを着回してると思う。
あ、そう、洗濯は？
だから1、2、3って来たら洗濯回して、4個目で繋いでる間に3つ復活してルーチンで1、2、3って戻ってくるみたいな。興味がなさすぎてね、うん、たまに行くんだよ、お買い物行こうとか思って、お洋服屋さんに。
前だってなんかタミさんと会った時にね、ユニクロか、
うん、
なんかでなんか買ったみたいなことを言った時に会った時あったよ
そうだね、もう最近ユニクロと GU でしかもう買わない。もう行くんだよ一応、なんかさ、もうちょっとなんていうの、ちょっとユニクロ GU じゃないお店を見に行くんだけど、なんかいいなっていう服があったりしてさ。
あ、一応そういう好みはあ
る
の？
あるあるあるよ。でも値札見るとさ、なんかただのテロッとしたシャツなのに1万2000円とかついたりするじゃん。買うわけないじゃん俺がそんなもの、どう考えたって。
そうだね、だったら飲むわって感じで
しょ。だったら飲むしだって実際昔に、なんか1万円ぐらいするパーカーをさ、着てたことがあったんだよね。あ、来た。
あ、ありがとうございます。
あ、肉じゃがだ。どうもです。
美味しそう。
でも誰も俺が1万円のさ、パーカー着ててもさ、興味も持たないし、喜びもしないし、
珍しいなっていうぐらいじゃない？
すらも言わない別に。
あ、そう？
だって1万円かどうかなんて見たって分かんないじゃん。
まあ、見たって分かんないけど、なんか物珍しいのを着てると、だって一回ほらなんだっけ、この間の猫ちゃんの岡山公園の時にさ、谷さんがすごい、絶対谷さんが買わなそうな変なとか言っちゃったなんかさ家着みたいな着てた、
あー着てた
これどうしたっていう言ったらなんか分かんないけど、全部忘れたかなんかで買ったみたいな。
でもそれぐらいでしょ、うんうん、それはまだ恥ずかしくないよ。忘れたから買っただったらいいけど、その服どうしたのって聞かれて、いや実は買ったんだ、えいくら、1万2000円って言ったらさえーってなるじゃん、なんか見えないとか言われたらすごいショックでしょ、ね、もう本当にユニクロと GU でしか買わなくなっちゃった。
結構いいよね、私もおっぱら古着が多いからさ。
ああ、俺古着屋さん行かないのよね。
嫌だ。
古着屋さんが今生活圏内にないからだと思う。古着屋ってどこにあるの？池袋にあるの古着屋って。
あ、池袋はわかんない。
ないでしょ。
ないね。ないかも。下北とかあるよ。
でも下北まで服買いに行こうって思わないからさ。
あと、高円寺？
高円寺まで服買いに行こうって思わないからさ。
そっか、
家の近所で買い物しようと思って、だって池袋が近所なんだからさ、
確かに
池袋で買おうと思ってうろちょろしてさ、
そしたらあるもんね、池袋 GU とかユニクロね、
いっぱいあるよ、うん、それでまあだって俺的には GU で安いなっつっても3000円とかするでしょ、3000円でも服にしちゃ高いなって思うもん、そんなどうせ誰も俺の服なんか見ちゃいねえのにさ、う
ん、なことないよ、
なことあるって、
巷では谷さんイケメンって言われてるよ、
おお、それはいいんだよ、でもだから関係ないんだよ何着てても、
まあね、
この間もとある撮影の時になんか着てたシャツのこと褒められて、あ、いい、そのシャツいいですねみたいな、どこで買ったんですかそっち自由ですって言って、なんかその褒めたが気まずいじゃん、なんか一応ねカメラマンさんみたいなちょっとおしゃれにも詳しいみたいな人が言って、あ、自由ですって言うと褒めたがもう株が下がるみたいな感じがあって申し訳ない感じになるよね、
そうだね、
うん、それはもーちゃんな、じゃあお母さんにどっかで買ってもらったやつなんだね、おい、あ、山芋、
あ、美味しそう、
なんかこういう家庭料理っぽいやつ食いたくなっちゃうんだよね、もーちゃん変な服ばっか持ってるもんね、
なんかいろんな服好きなんだ、私お洋服好きなんだよ、
そうだよね、
お洋服を愛してると言っても過言ではない、
だってたまに衣装合わせとかでむちゃくちゃな量持ってくるもんね、
いやでも結構私さあれなのよ、うん、お洋服を愛しているばっかりにあんまり人に提供しないところがあって、
あ、そうなんだ、
自分の中でもだいぶランクが下がった、人に貸してもいいやつだけしか持ってこないから結構感じ悪いと思う、
普通にだってクローゼットに収まんないでしょ、
収まんないからもういっぱい、もうだからほぼ服ばっかりの部屋じゃないけど、部屋はないけどもう周りを全部服で囲んで、
ああ服エリアみたいになってるところが、
うんうん、なくる、
もう吊るしたらもう吊るしきれないでしょ、
うん、吊るしきれない、
もうあれ箱とかに入れてしまってんの、
あの衣装ケース
っぽい、あ、なるほどね、ね、そこまでのなんかガッツがあればいいんだろうけどね、まあ、女の子だしももちゃん服好きだからやるかもしんないね、
あと捨てられない、すごい昔の服とかも、結構いまだになんかもう高校生の時に着てた服いまだに着たりする、
捨てろよまあでも着れんならいいのか、
いやでもね本当はね、あれなんだって、なんか断捨離って言うじゃん、
いいね、
断捨離、ね、ああいうのやった方がいいんだって、
まあでも着るならまあ取っといてもいいかもね、
うんうん、
じゃあはい、こんなもんで、
うまいもういい、
十分喋ったんじゃないかな、
21
分喋った、十分、
ちょうどいいや、
ちょうどはい、はい、ももちゃんでした、
バイバイ、
バイバイ